皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は地域政党の時代を生きるです。政治の方もですね、もう日本も二大政党制がこれで実情終わりですね。自民党、民進党とか言っておりましたけども、まあ、今回の東京都議選での都民ファーストの圧勝を見れば、もうこの二大政党は関係ないと。アメリカ見てもですね、民主党、共和党という二大政党ありながら、もう今トランプ政権の下で完全に両者ともに流動化しましたね。訴えはまちまちだし、そもそも何を守るかってことについて、基本的な価値観ですら、バリューですら、あまり合意ができないという状況になってます。イギリスもそうでしょ？イギリスも一応二大政党はあるんですけども、結局その、まあ、双方ともに仲が割れちゃって、イギリス独立党も出てくるし、北アイルランドの地域政党も出てくるし、まあ、あれも、こう、溶けちゃってますね。じゃあ、一つの政党だっていうと、まあ、中国なんか、中国共産党そうですが、まあ、あれも、だから今度は、何かあれば、この、二つに割れる、三つに割れるじゃなくて、こう、お皿を、こう、上からコンクリートの床に落としたみたいな感じで、バラバラになっちゃうでしょうね。だから、結局のところ、その、今までのような、こう、大きな括りでの、こう、組織というものが、もはや、なかなか難しくて、それはその政党だけではなくて EU なんかもそうですよね。大きな括りでのその、まあ組織っていうのは維持がなかなか難しくて、結局その小さく割れていかざるを得ないということになってきます。で、英米がこういなくなるんだから、明治以降の日本は一つこれで終わりでありまして、ね、英米に追いつけ追い越せでやってきたこの150年、これで終了するということだから、まあ、日本の場合は、まあこのある種非常時ですね。英米が持ってきた西洋文明をいかにこう取り入れてキャッチアップするかという、まあ歴史の中で見たら、それこそね、縄文末期から奈良時代ぐらいまでのあの900年、1000年間の東洋文明流入の時の非常時と同じか、同じぐらいの非常時がここで一旦終了となります。それはだから日本にとっては大いにストレスが下がるわけでありまして、まあそれは実に日本にとっては次はいい時代がこれから来ると思いますよ。で、そうすると、その日本の本来の政治の形態っていうのもですね、国家非常体制解除になりまして、まあ、なんて言いますかね、地域ごとにそれぞれ生きていくという形になります。中国なんかもそうですね、あれも共産党もあんな形でやったって、その中身どんどん本当に流動化しちゃって、もうすでに砂みたいになっちゃってるわけですから、あれ、だから最終的に、まあ、いくつに割れるかっていうよりも、完全になんか砂のように流動化する可能性ありますよね。毛沢東の時代のように、生き死にをかけて共にこう戦う仲間なんてもういないかもしれませんね、あの国見てるとね。ただ周辺民族はみんな独立していくでしょう、周辺民族はね。だからそれはそれで一つ形なんですが、一番の真ん中のところっていうのは、果たしてなんかそういう、こう、組織だった。何て言いますかね、かつての、ね、中国の戦国時代のような組織だった国づくりに向かっていくんだろうかと、なんか私は思いますね。あれ、本当に完全に流動化していく可能性も多いあるんじゃないかと思うんですが、まあ、いずれにしましても、そういうふうになった時に政治の常識も経済の常識も完全に変わるわけですね。日本でありますと、それはもう中世の時代そのものになっていくわけであります。民政自治といった場合にですね、その基本は地域ごとに自立しているって話になります。今はだから中央にまあ大きな政党があって、そこは各地域に支部を持っていて、この支部で議員が選ばれて、で東京に行くという形でありますね。しかし地域政党の時代になると、各地域にそれぞれ政党があるんですよ。で、各地域の政党がそれぞれ自分たちの代表を選んで、まあ、その人が東京に行くという形になります。だからそれはちょうど国際連合と同じですね。国際連合の本部はニューヨークにありますが、ニューヨークにすべて集まっていて、そこで何か人を選んで、国連運営しているってわけではなくて、国連の加盟国ってのは世界中それぞれに首都があって、そこに拠点がある。ニューヨークから見れば地方に拠点がある。そこで選ばれた人がニューヨークに集まってきて、国連総会をやってるという、こういう形式でありますから、同じだと思うんですよ。 その地域で選ばれた人たちが東京にやってきて、で、その地域が中心ですから、この地域の利益を持ってきて東京で会議をやる。これがその日本の国会になるという、こんな形に変わるわけですね。180度変わっていくと思いますね。だからこの、そうなってくるとこの意思決定のやり方っていうのは、完全に横型であります。上からですね、なんか上から目線で、なんか言ったってそれ全然ダメです。上から目線で言える人いなくなりますから、あの、前川正夫さん、前川製作所の顧問の前川正夫さんがですね、前から本に書いておられるように、そういう時のものの決め方は、まさにこの日本が昔からやってるやり方で、時間をかけて、ゆっくりいろんな形で各層において、こう、議論に議論を重ねて、場合によっては三日三晩寝ずに議論をして、で、全会一致の答えを出していくという、そういう形に行き着くわけでありますね。小田原評定なんて言葉があって悪い意味で言われることもありますが、いや、一番大事な問題ほど、あの、前広にしっかりとみんなで深々と議論をして、で、時間をかけて議論をして、で、全会一致で決めなければうまくいかないんですね。あの、言ったことに従わないから従いっていうのは消極的な参加ですから、消極的な参加ではこれからは本物の実力は出てきません。積極的な参加っていうことになると、その人が本心からそう思わなければダメなんで、結局ですね、あの時間をかけて、揉みに揉んで、人間関係の中で、長い人間関係の中で決めていくっていうのが一番確実なやり方ですね。これに戻ってきます。したがってですから、その掃除系は各地方にも行くわけで、中央でも地方でも、長い人間関係の上に築き上げた意思決定であり、長い人間関係を基本にした、企業や地域や国の運営というものは、どうしてもこれは必要になってきます。AI なんてのは、所詮頭だけの話でありまして、AI には心と腹の部分がないんですね。で、逆に言いますと、これからのリーダーシップというのは、心と腹っていうのがないと、最後決まりません。頭だけで議論できている部分というのはすごく簡単な話で、まあ、どうでもいいような部分なんです。で、問題は本当に必要な意思決定というのは横にある場合、特に大事な問題であればあるほど、心と腹、特に腹が大事になります。これは AI なんかでは全くついてこれない世界です。AI がついてこれるのは頭の部分、理性の部分だけですね。だから理性しか使ってない人はこれから AI に全部飲み込まれるかもしれませんよ。ご自身の仕事で、自分の仕事には心も腹も関係ない。頭だけで全部解決するという人はそれ危ないですよ。AI にやられちゃうかもしれませんよ。反対に、心と腹で仕事をしているという人は AI 全然関係ないでしょ。AI そんなとこまで一切踏み込みませんからね。だからそんな感じで、その組織の運営の仕方っていうのは、この、やっぱりこの人脈ベースっていうふうにならざるを得ませんね。で、この人脈っていうのは、まあネットワークと言ってもいいですが、こう層別になってます。あの価値観。明るさ、暖かさによって、その、層をなしてますから、やっぱ明るく暖かい人が一番上に行くのはそれは間違いないことで、まあ、そういうような形で、ある意味世の中は、本来のその人の価値観に従って、まあ、層別が行われる。今までは権力やお金っていうことで、外的な力で層別が行われていたんだけど、それが変わっていくわけですね。この辺が、まあ、中央集権の、お金や、統制による、そのリーダーシップと、自然発生的なボトムアップ型のリーダーシップで極めて大きく違う部分だと思います。二つ目はですね、そのルールっていうものが本当に曖昧なものになってくるわけですね。なんて言うんでしょうか、法っていうものの意味もですね、非常に広くなっていきますね、これからね。だから、そういう意味ではこの、なんか六法全書と首っ引きでいい悪い、あるいはなんかその、社内規定と首っ引きいい悪いっていうよりもですね、何をすることが正しくて何をすべきでないかについていつも議論しながら考えながら日々動いてるというほとんどこのグレーゾーンの中を行くような世界なんですよね、あれ。それは新興国の中で秩序なんかはまだよく定まってないような国に行けばそれは全く当たり前の話でありまして、グレーゾーンの中を生きると。交通ルールもそうですよね。まあ大体先進国であればあるほど交通って自動車の運転なんていうのはピチッとですね整然とするもんですが、まあ、新興国とか途上国と極めて混沌としてますよね。もうすべてがこう、交通ルールはグレーゾーンの中にあるみたいな感じじゃないですか。あんな風になるわけですよね。それは決してでも対価ではなくて、そのグレーゾーンの世界っていうのはまさに何かを生むチャンスなんですよね。完全にこう、縦割りにしてですね、あんたはこれはいい、あんたはこれは悪いっていうと、それ完全に頭で人を縛る世界でしょ。 頭で人を縛ると何も生まれませんからね。腹と心がついてこなきゃ何も生まれないわけで、腹と心がついてくるためには、人には自由度がないとダメでしょう。だからこの自由度っていうのは戦略的に持ってなきゃいけないわけで、ですからこの法の支配みたいなものこう結構曖昧で、まあ、その都度いろいろ考えるってことですね。だからやっぱり最終的にはこう人がその場で考えるってことなんですよ。例えばインターネットなんか見てても非常に面白いと思いますのはね、あの世界は結局共感の縛りっていうものがありますよね。例えばいい話でも悪い話でも共感というものがネットには間違いなくあって、でやっぱり多くの人たちっていうのはこれ国境を越え民族を越え年齢を越えて明るく温かいことがいいと思ってると思うんですよね。明るく温かいものがいいとやっぱりそれは思っていて、これはやっぱり人間の本能じゃないかと思うんです。そうするとこれどの国のどんな人のものでも明るく温かいものってものすごく良き共感の輪を生むじゃないですか。これは皆さんすごいことなんですよ。要するにですね、縦の秩序とかですね、そんな法なんか全くなくてもですね、共感の力っていうのはものすごいものがあって、その共感っていうのは頭よりもむしろ心とか腹ですから、心と腹が出てきて共感のネットワークが出てくれば、それは頭でへりくつ考えたって何でしたんだ、そんなもの吹き飛んでしまうわけで、だから実は無秩序の中にも、その共感の輪が広がってくれば、自然と秩序は生まれてくるものですね。ですからインターネットなんか見てると、やっぱこの人間ってのはやっぱりすごいもんだと、明るく温かいものは好きなんであると、本能的に。そういう人たちがほとんどね、そういう人たちが共感の輪をこう結んでいくと、まあたまにいるこの暗く冷たいものが好きだって人ね、まあこれたまにいるんですよ。全く反対向いてる人が。まあ暗く冷たいものが好きな人っていうのはそこにはいられないから、正反対な場所に行って、まあひっそりこっそり目立たずに暗く冷たい世界を運営するという、まあそういう形にこうなっていくわけですね。まあ地上でもそうですよね。なんかこう、うん、古い土管をちょっとどけてみたら下にダンゴムシがたくさんいたみたいな世界あるわけじゃないですか。まあそれもその虫の生き様ですよね。だからいいも悪いもこの世にいるわけですから、だから それがこう全部上を覆っちゃうと偉いことになっちゃうわけで、サソリだとか、まあサソリ日本に言いませんけども、こう、ムカデとかヤスデとかね、ああいうのはこう変な形で、そこら中いたら偉いことになりますから。まあ、居場所がちゃんと決まってればそれはそれでいいわけでありまして。ですからこの、やっぱり、その、共感のネットワークというのがあると、それは無茶、あの変なことやればですね、それはうまくいかないし、で、共感が広がればうまくいくということですね。地域政党なんて割とそういう世界だと思うんですよ。地域政党はあんまり小賢しくやるとですね、私はあんまりみんなついてこないと思います。地域のレベルで言ったらそんな小賢しいことを言ってる場合じゃなくて、むしろその、やってること、言ってることに対して共感がどれだけ得られるかという、そういう緩やかな縛りが一番大事だと思うんですね。なぜかというとですね、その長く付き合っていかなきゃいけないんですよ。地域ですから。国政だったらゴロゴロ変わっても所詮一言だと。でも地域ってのはそこで長く付き合っていく、地域の住民ですからね、お互いに。政治家も、それから市民も。で、ねえ、だから住民なんだから、やっぱりそれは共感を得られる人でなければ、どんな小賢しいことを言ったって、それはアウトだと思うんですよ。で、その共感のネットワークっていうものが基本にあって、初めて私は地域政党というものがきっちりとあるんだと思うんですね。ですからその共感を得られるためにはやっぱり市民の目線っていうものをよくわからなければいけないし、市民が何を困っているかってよくわからなければいけないし、どうすれば市民が成功するんだろうかという、こう、道なき道がちゃんとわからなければいけないし、で、だから共感、勇気、自然ですね、前私が言ったような、こういうものがちゃんと整ってないと、地域政党ってのは私はうまくいかないと思うんですね。改革という言葉で生まれた、なんか地域のリーダーがいましたよね。かつて長野県にいた田中康夫さんとかですね。まあ今でも大阪の維新の会なんて、維新なんて名前からしてそうですよね。でもこういうその改革っていうのはどちらかというとですね、頭の話なんですね。規制のなんか秩序に対抗するという。で、その規制の秩序も、まあ最終的にバブルの崩壊でこれ壊れていく、た時には、ゼロから作り直しになりますから、ゼロから作り直しになるときには、何かと戦って勝つという、そういうフレームワークは難しいんですね。そうではなくて、 やっぱそこにいる人たちの力を結集して作るということですから、だから今度の地域政党というのは、その、ある意味で言うと、下からの力をどうまとめ上げていくかという共感の輪がどうしても必要ですね。まあ、東京なんかの場合ははっきり言ってですね、あれだけ人と金があるわけですから、まあ、大抵のことやっても、なんとかなるんじゃないかと思うんですね。まあ、小池氏も確かに、都民ファーストも地域政党ですが、まあ、逆に東京は本当どんなやり方でも、なんかあれだけ人と金があれば、まあ、大震災でも来ない限りは、なんかうまくいくような感じがするんですよね。やり方はね。でも、本当にですね、もう人口もだんだん減ってきてるし、産業もどんどんどんどん衰退しているような地域においては、今度は命がけの仕事になりますよ。東京から、大都市からいろいろ人を連れてこなきゃいけないし、地場産業を育てなきゃいけないし、学校も作り直さなければいけないし、ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラ、特にこの安心できる社会インフラを作るっていうのは、地域政党の極めて重要な、多分トッププライオリティだと思うんですよね。ここをやっぱりやるためには、相当な、やっぱり政治力が必要で、そのためには相当な共感を地域の人たちから得ていないと、なかなか私は難しいと思うんですよ。所詮今度何やったってそんな莫大な金を持って政党を作ることはできないし、特別な権力を持つということもできないし、なんかそのメディアをですね、20世紀型のこの上から目線メディアを駆使してなんてことはさらさらできないわけで、まあ選挙なんかももうインターネット選挙の時代になっておりますから、共感の間でインターネットの選挙もやるわけですよね。だから全部共感の世界でありまして、まあそうなってくると、やっぱりこの政治の力学なんかが相当こう変わってくる。で、その共感の、まあ特に心と腹、これが埋まった上に、これができた上に頭がちょいと乗ると、まあ知恵をちょっとつけるというぐらいの私はバランスだと思うんですね。知恵を最初にやったって結局ね、共感の輪がなければね、誰もそんな見向きもしてくれないし、特にネット選挙なんてことになれば小賢しいこと言ってたってですね、誰も見向きもせやせんのですよ。やっぱそこに心と腹があって人々が集まってくる。だからそこにちょっと知恵があれば、なんかそれが動き出すという、こんなその感じだと思うんですね。だから頭でっかちではなくて、やっぱこう、どっしりと構えた形、熊のプーさんがこう座ってるみたいなね、熊って割と頭小さいですよね。から胴体でかいでしょ。だから熊のプーさんがこう、どてっとこう座ってるみたいな、あんな感じのですね、雰囲気、心と腹が大きいという、あんな感じでないと、私は地域政党ってなかなか機能しないんじゃないかと思うんですね。で、具体的にはだからこう、まず地域の、その、例えば貿易とか金融をどうするかですね。ある意味で言うと、半ばこう、地域の鎖国みたいなものも必要でしょうね。地域のその人と地域のその企業を保護するっていうことをやらないと、最初は何も生まれないんじゃないですか。やっぱりこの温室みたいな最初を作って5年から10年ぐらいはですね、地域の人や産業をちゃんと育てないと。お金だってこの中で金一旦回さないと、それはもう世界の市場と全部リンクしてたらいくら何やったって、どんな投資したって金世界中になんかパッと散っちゃいますよね。だから最初のうちはもうルールは自分たちで決めるわけですから、やっぱその地域の中で人も金も物も回るように一旦作っていかないと。そうするとトランプの言ってるあれの言葉に行き着くんですよ。アメリカのものを買って、アメリカ人を雇って、税金はちょっと負けとくかなと。あれですよね、この地域のものを買って、地域の人を雇って、で、税金はちょっと負けとくと。これに尽きると思うんですね。やっぱり、そういうやり方で、じゃあ具体的に何をするかですよ。ここが見極めが大事で、今何が売れるかって以上に、未来に向かって何が売れる、未来何が売れるかとかが大事ですから、そうすると世の中のこの進展、技術の動向、それから人の動向を見て、こう柱を立てなきゃいけないんですね。どこの産業にこう、どこの産業をどうやって活かしていったらうまくいくのか。それからやっぱり一つの地域だけじゃ成功しないから、どの地域と組むかですよね。何を思ってもってどこと組むかっていうことはもっと重要かもしれませんね。で、その中に当然貿易も入ってきて、どの国から何を買って、どの国に何を売るかっていうのも、それこそ本当に大事になってきますから、まあそれは本当にこう足元を見ながらも足元の共感を得ながらも世界を見てやっぱ世界に友達を探していく、こういうやっぱりものすごくダイナミックなやり方が必要ですね。それはやっぱりこの日本中世の戦国時代なんかと同じ状況なんじゃないでしょうかね。 それがうまくいかないとやっぱり何もうまくいかなくて、結局滅んで終わりと。まあ、昔みたいにね、誰かが、弓と鉄砲で攻めてくるってことはないと思いますけども、まあ、気がついたらみんな他引っ越しちゃったという、そういう形になっちゃうと思うんですね。だからここは今までとは本当にやり方と発想を変えてやらなきゃいけませんから、今後よく勉強しなければいけないところだと思うんですね。なんか急速になんかもう今年動き出してますんで、まあ地域政党をどうするか、皆さんもいろいろ考えていただければよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、地域政党の時代を生きるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。